夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは世田谷の女子サッカークラブスフィーダ世田谷で活躍中の柏本セリナ選手をお迎えします。柏本選手は1993年広島県生まれ、海外でのプレー経験を持ち、帰国後はマイナビベガルタ仙台レディースを経て、現在はスフィーダ世田谷で現役としてプレーしながら、地域に根ざしたクラブ作りを目指して活動をされています。今日はスフィーダ世田谷柏本セリナ選手をお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは女子サッカー選手柏本セリナさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では自己紹介お願いします。
はい、スフィーダ世田谷 FC 背番号20番の柏本セリナです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。で、柏本選手とは昨年ろ過公園の、ね、お祭りろ過祭りでもご一緒させていただいたご縁もあって、今回実現してとっても嬉しいです。
ありがとうございます。
はい、もうね、楽しみにしていたので、今日ねたっぷり柏本選手について聞いていきたいなと思うんですが、それこそ昨シーズン駒沢の開幕戦も見に行ったりもしましたし。
ありがとうございます。
もうやっぱり世田谷に愛されてますね、チーム。
そうですね、まあスフィーダを通して、まあ、スフィーダイタリア語で挑戦っていう意味なんですけど、まあ、挑戦を通して世田谷を楽しくっていう、スローガンを、まあ、2年前から掲げ始めて、まあ、そこからやっぱり少しずつ知れてもらっていってるっていう実感はあって、まあ、それが去年のやっぱり駒沢2戦で、まあ、1400人超えと3200?300とかなんかそれくらい入っていただきたっていう、まあ、数字にもやっぱりつながっているので、
うん、で柏本選手自身はもう移籍して4シーズン5シーズン目
5シーズン目ですかね。
今年なんですね、はい、どうこう加入してみてっていうところで、改めて感じるスフィーダの魅力だったりとか。
まあ、なんか スフィーダサファリパークフットボールって呼んでるんですけど、個人的に
サファリパークなんですね。
動物園ほどこうきちんとこう分けられておとなしくしているわけでもないし、かといってじゃあ普通にアフリカとかにいる野生動物ほどガッてくるかっていうと、まあ、まだそこではないので、まあ、サファリパークくらいかなっていう印象です。
でも個性が本当みんな融合してる感じ。
そうですね、良くも悪くもすごく癖の強い人間が集まっているので、うん、まあ、でも本当になんかだからこそなんかあなたはそれでいいよみたいな空気感がすごくあるので、こう働か外の人が聞くと、えそんな言葉お互いにぶつけてて大丈夫、なんかこういじり合いとかも結構辛辣なので言われるんですけど、みんな結構普通になんかお互いに面と向かって結構言い合える、まあ割と珍しい環境かなと思ってます。
でもそのプレーをしている中でスポンサーの皆さんだったりとか、働く先で選手たちもいらっしゃったりするかと思うんですけど、世田谷の地域性とかもあったりはするの？
そうですね、基本的にサミットさんの店舗で働いてる選手もほぼほぼそっちは全員世田谷かな、うん、の店舗に立ってたりとか、うん、まあ接点は絶対的にできるように。
で地域貢献としても昨年もいろいろ活動されてたんじゃないですか。
そうですね、まあ少しずつイベントも解禁されてくる中で、まあ、去年はお祭りに参加したも多かったですし、それこそ盆踊りの輪に入って一緒に踊ってる選手もいたりとかだったし、あと小学校訪問で、まあ、サッカークリニックをしたり、あと、まあ、イベントとはちょっと違うんですけど、あのサミットさんでスフィーダとのコラボレーションっていう形でスフィーダ応援バナナっていうものを置いていただいて、まあ、その売り上げの一部をが、クラブに還元されることで、まあ、それをベースにあの地域への貢献活動をやっていくっていうあの循環っていうものを作っていただいたりとかっていうのはやっています。
で地域にもどんどんどんどん根付いてますよね。どうです皆さんと触れ合ってみて。
やっぱり人の顔が見えることでなんかその自分の日々の練習とかもやっぱもっと頑張ろうって思いますし、まあ、そういう意味でも本当に実際にやっぱ人に直で会って交流するっていうのはすごく大事だし、まあ、自分たちにとっても本当にいい活動になってるんじゃないかなと思ってます。
応援バナナ探しに行くね
ぜひぜひお願いします
でも樫本選手もなんか価値を高めるためにイベントとかもなんか考えられたりもしましたよね。
イベントは、子どもたちが本当に何でもいいんですけどいろんなものを持ち寄ってそれで一からボールを作ってそれで遊ぶっていうイベントなんですけど、まあ、今は本当にサミットさんとあと今トモズさんにも協力いただいてそこの雇用選手全員が来てくるのなかなか多分一番豪華くらいに選手が集まってで子どもたちとその作ったボールで一緒に遊んでっていうイベントをさせてもらってます。
へー、ね、珍しいイベントというかそういう作ることでまたボールへの愛着も生まれたりとかっていうところもあるし素敵なイベントですね。
そうですね、まあ、イベントそのやっている背景としてはやっぱりそのアフリカの子どもたちとか、まあ、その発展途上国の子どもたちってボールを買うお金もない中ででもこう工夫して自分の着てる服脱いで丸めてやったりとか、まあ、普通に石を蹴ったりとかいろんなところで工夫して遊んでるよっていう背景を知ってもらいながらそれを直に体験してもらうことでただそういう子どもたちに対しての同情かわいそうとかそういう気持ちじゃなくてなんかその比較して初めて自分が当たり前のように持っているものへの感謝とかこれって当たり前のことじゃないんだなっていうことを改めて、まあ、学んでほしいっていう、まあ、視点を変える経験ですね。まあ、そういう、こう視点を変えるってなかなか特に日本の社会って、まあ、島国でなかなか閉鎖的だしで、まあ、今いろんな人がこう増えてきているし、まあ、それこそ人種とかも血とかもどんどんどんどん混ざり合っていってるんで、まあ、そういうとこは変わっていくとは思うんですけど、まあ、それでもやっぱり自分が個人的に海外出て海外で生活していた時よりもやっぱりその視点を変えるっていう経験がなかなか少ないなっていうところもあったので、まあ、それもあって、まあ、こういう活動を日本でやれるとそうやってすごく意味のあることなんじゃないのかなっていうのも、まあ、あったり、まあ、うまくなんかそのいろんなこう思いがマッチするっていうかできるカードだったのかなっていう。
いや樫本選手の発信もね日々見させていただいて奥深いと思ってたけどもっともっと話聞きたいので後半でもぜひお話伺えたらと思います。さあ樫本選手に曲を選んでいただきました。どんな曲を選んでいただいたんですか。
今ハマってるバンドの、まあ、最初のちょっと感じ未だに覚えてないし思えないんですけどジグザグっていうバンドで、ドリップっていう曲です、うん、で
この曲を選んだ理由は、
PV がすごくこうスピード感があってこう場面の切り替えとかもすごく速くてで曲調もすごくかっこよくてちょっとアスレティックな感じで、で、まあ、今個人的にお世話になってる方が PV 制作に関わられたっていうのもあってこの曲を選曲させていただきました。
今週はスフィーダ世田谷樫本セリナ選手をお迎えしています。さあ樫本選手もなんか人生経験が豊かそうだななんていうところで聞いていきたいなと思うんですがそもそもサッカーを始めたきっかけはどんなところだったんですか。
サッカーは、父方の方の祖母の影響で始めました。
で一緒になんか幼少期やってたような思い出からスタートしたんですか。
そうですね、祖母の家に行くと、まあ、金曜日にで川 祖母の前に川があって目の前に小学校があって、で電気ついた頃に、ばあちゃん電気ついたき行くねって言って、で先に行ってばあちゃん後から練習来て、でもチームの人たちみんな若い人ばっかりだったんで、まあなんか遊んでもらって、それでイコールなんかサッカー楽しいと思っちゃって、サッカーではなかったんですけど鬼ごっことか実際にしてたのそうなんですけど、でまあ3年生4年生くらいの時にサッカーやりたいって親に言ってっていう、う
ん、ああそうなんだ。しかもお父さんも熱心なお父さんだった。
お父さんもまあタイミングが悪くて結局叶わなかったらしいんですけど、プロトライアウトも声がかかってたくらいの選手だったみたいで、
うん、
でそうですね、かなりスパルタにお父さんアカデミーで育ててもらいました。
なんか調べた指導者の、あの何ですか、ガイドじゃないけどそういう視点でも教えてくれてたんですよね。
そうですね、指導者育成ビデオを当時 の知人から借りてきて、うん、どういう何のためにこうトレーニングをデザインしてとか、それも1日1個のセッションもそうだし、週を通してのセッションだったりとか、もう本当にそれこそ子どもの発達における体と脳の成長みたいなチャプターもあったりとか、なんか、うん、なんか今の自分のその発達とかも全部なんかとりあえず知識としてバンって入れられて、自分は何を学んでるんだろうとかって思いつつ、まあ、でも今振り返るとすごくいい学びでした。
しかもね、広島という地でサッカーも盛んな町で育ったんですもんね。
そうですね。
どんな選手だったんですか？
本当に父そっくりって言われます。でも中学校出るくらいまでは本当にこう、まあ、どちらかというと素人受けっていうより玄人好みなプレイヤーで、まあ、本当に多分目立たないし、まあ、でも小学校の時はどっちかというとラストパスを演出するのが好きで、自分のパスでチームメイトを動かしてゴールを演出するっていう、そのために必要な技術だったり試合中のパスルート探しだったりとかって 頭も体も使ってみたいなのがすごく好きでしたし、で中学に上がってからはもっとより全体的にチームのマネジメント的なところで、まあ、攻撃を円滑に回しつつ、同時にまあ守備陣になった時にどういうところが危険だからそこを先に察知して潰しておいてとか、まあ、そういう全体を見ながら、まあ、チームを回すっていうところにすごく魅力を感じてプレーしていました。
献身的だったり聞き察知能力だったりっていうところが養われてきた時代でもありますよね。
そうですね、まあ、あまり献身的っていうよりは自分がもう全部やってやるっていうか、なんかどっちかというと独裁的な感じなんですけど、まあ、ただやっぱり
ゲームメーカーっていう感じですよね。
そうですね、まあ、やっぱりその頭使って常に先読みして自分がそう思考で支配するみたいなところに、まあ、魅力を感じてやってました。
そうなんだ。そして親元離れて静岡の高校に進まれたんですよね。
そうですね、父が純真とあと兵庫の日の本学園の練習参加を、ね、はい、設定してくれて、まあ、どちらも奨学金の提示をいただけたので、まあ、あとはどっちにするかっていうところで最終的に藤枝純真を選びました。
もう藤枝純真も強豪として、ね、優勝も果たしたりなどなどありましたが、どうでした、その時代はどんなことを学びました？
まあ、純真は純真で、まあ、そこのコーチもとても思考をする、そしてそれを言葉にしてチームで共有するっていうのをまた改めて徹底して教えてくださった方なので、すごい個人的にはすごくマッチするというか、まあもう戻りたいかって言われたら絶対戻りたくないんですけど
あ、そう、青春の時代でもあったっていうところで、そうですね、それこそでも U17 の世代別準優勝メンバーとして、はい、そこで世界とも対冠した。
そうですね、やっぱそこで初めて自分の思考スピードが追いつかない、純粋にパワーとかスピードで超えていかれるっていう経験を初めてして、まあ、もう正直、まあ、これもすごく若さゆえ の傲慢な考え方だったんですけど、日本にいる間はやっぱり自分は足速くない、あんまり運動神経良くないプレイヤーだったんですけど、考えれば、まあ、全部先回りできるから、まあ、正直あんまり、まあ、つまんないっていうか、だいたい予想の範囲内だなってっていう感じでプレイしていたのが、もうさっき言ったようにもう純粋に超えられていくスピードとかパワーで、あ、これはもう海外出ないと無理だなって。
それで大学アメリカ？
そうですね、はい、まあ、アメリカも奨学金の提示をいただけたのでっていうきっかけで。
でもアメリカもね、サッカーの聖地というか女子サッカーの聖地っていうところでもやっぱり文化としても体感しました。
あ、もう全然違いますね。やっぱり男の子が普通に女子サッカー選手のユニフォームを着ていたりとか、でも大学選手も、まあ、これは女子サッカーっていうスポーツ文化的なところですけど、大学スポーツがもうほぼプロと同じ 扱いを受けているので、近所の子どもたちとかに、あなたの夢は何って言ったら、普通にシンプルに痩せりなみたいな D1、 あのディビジョン1、 NCAA ディビジョン1の選手になることみたいなことが返ってきたり、あ、なんか価値観がすごいなっていう、うん、まあ、だからそこに対してやっぱ選手たちもプライドを持って戦ってるし、だからも個人的にはそこで出会った人たちこそ今人生の中で一番高くプロフェッショナル意識を持って生きてた人かなっていうふうには思ってます。
いやーすごい、もうサッカー選手、なでしこリーガーなんですよね、セリナさん。
最近はどっちかというと選手というよりアーティストに走っちゃってるので。
でもなんかそういうのも分かる気がする、捉え方だったりとか言葉選びだったりっていうところも感動したので、また来週もたっぷりとお話伺わせていただけたらと思っております。
ありがとうございます。
さあいよいよではね、また開幕も近づいてきましたね。
はい、
今シーズンは第1節は3月17日にアウェーでスタートして、はい、そして23日はホーム迎えるということで、リスナーの皆さんにメッセージいただいてもいいですか。
はい、今年も無事に開幕できるということで、一人でも多くの方々にスタジアムに足を運んでいただけますととても嬉しいですというのと、マスフィーダも人がたくさん入れ替わって今年は新しいチームになっていくと思うので、まあ、そういうところはやっぱりシーズン通して見ていただけた方が変化が見れると思うので、ぜひ、まあ、ホームだけでも皆勤賞を目指してよろしくお願いします。
ね、柏本選手の、ね、見せるサッカーを見てみたいなとワクワクしました。うん、今日のゲストはスフィーダ世田谷柏本セリナ選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は春を感じるスポットを紹介してくれるようです。では読んでみましょう。雅代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は小田急線梅ヶ丘駅から徒歩5分にあります世田谷区立羽根木公園にお邪魔しています。なぜかと言いますと、今こちらでは第45回世田谷梅まつりが開催されてるんですね。お話は北沢総合支所地域振興課の山岡拓也さんに伺います。よろしくお願いします。
山岡です、よろしくお願いします。
いや今日も気持ちのいい日で、
そうですね、天気も良くて梅も綺麗に咲いております
ね。ちょうど始まりました、2月の10日土曜日から始まりましたこの第45回世田谷梅まつりなんですけれども、まずはこの場所羽根木公園についてどんな公園か教えてください。
はい、羽根木公園には、梅の花が60種650本を数える都内有数の梅の、名所となっております。
はい、これどうして梅なんですかね、やっぱ梅が丘だから。
はい、実はもともとはと言いますと、今の梅林の位置には竹が生い茂ってたそうで、うん、当時の区議会議員が梅が丘という名前にふさわしい梅の名所にしようと梅の植樹を行ったことが始まりというふうに聞いております。
そして今年で45回目を迎えました歴史あるこの梅祭りなんですけれども、どういったお祭りなんでしょうか。
はい、この世田谷梅まつりは2月の10日の土曜日から3月3日の日曜日の約1ヶ月間この羽根木公園で開催されているお祭りです。この羽根木公園は梅林の他にも期間中の土曜日日曜日祝日に舞台での催し物であったり模擬店や物産展の出展、あとはお子様向けに楽しめるイベントや、毎年大好評の餅つき、あとは梅林の中に精神堂というお茶室があるんですけれども、そちらで、抹茶サービスや双曲演奏、あとは俳句の講習会といった日本の伝統行事が楽しめる催し物も企画しております。
こうフラッと来てすぐ参加できたりするものですか。
はい、参加できる催しもあるんですけれども、一部、事前の申し込み制であったり、整理券配布の催し物もございます。そちらにつきましては世田谷梅まつりホームページで詳細をご案内しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。
さあそして実はこの45周年を記念して実は植樹式が行われたんですよね。
はい、実行委員会から梅の木を1本羽根木公園に寄贈いたしました。
はい、今ちょうど私たちの目の前にあるんですけれども、まだまだ小さくて可愛い。
はい、 くす玉という品種ですね。八重咲きの紅梅、赤い花をつける梅の木となっております。
どうでしたか、こう自分たちで植樹された時は。
はい、まあ後世に残る梅の木になるかと思いますので、責任感を持って大切に植えました。
はい、まあ、そういう歴史あるお祭り、今年はね45回目なんですけれども、さあここに来るとまた個人的に楽しみなのが、実行委員会の皆様がご用意してくださってるこの売店ですよね。
売店ですね、はい、売店では毎年梅にちなんだ商品を販売しております。中でも一番人気なのは、梅大福という地元の、お菓子屋さんが販売されている梅の実が入った大福ですね。これが毎年大好評で販売させていただいております。
はい、さあ私あと一つ気になったのが、これだけね梅が綺麗に咲いている中で、やはり山岡さんから見てここおすすめだよっていうベストポジションみたいなのないんですか。
あ、はい、実はですね、梅林の中に一箇所だけ富士山が見えるスポットがございます。そこはあと天気がいい時だけなんですけれども、梅林のバックに富士山が見える、映える写真が撮れるスポットとなっておりますので、おすすめです。
それはちょっと後で教えてください。
はい、ぜひご一緒に。
はい、ではぜひラジオをお聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、今年は第45回目の節目の年の梅祭りですので、例年以上に力を入れて準備を進めてまいりました。ぜひ皆さんのお越しをお待ちしております。よろしくお願いいたします。
ということで、お話は北沢総合支所地域振興課の山岡拓也さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、この第45回世田谷梅まつりは羽根木公園で3月3日日曜日まで開催しております。ふらっとね歩いて梅を見るもよし、ね、美味しい梅大福ゲットするもよし、楽しみ満載ですので、ぜひ足を運んでみてください。
もうまさに梅の名所、650本も梅の木が咲くんですね。イベント満載ですし、今まで行ってみたいと思いながら伺えてなかったので、今回こそは行ってみたいと思います。山岡さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、そろそろお別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送って番組に出演してみませんか。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトでは、あなたの夢を募集しています。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介した方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにレポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。最後に、番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。